4. 助け主イエス。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ヘブル人への手紙2章18節。主イエスは試みによって苦しめられた時、人間が誰しも味わったことのない恐るべき誘惑を経験されました。主は人間のあらゆる弱さを持っていらっしゃいました。しかも悪魔の誘惑に打ち勝たれました。ですから私たちもまたいかなる状態にあっても主に助けを求めることができるのだと思います。主がいつ助けてくださるか、その時を決定するのは私たちではありません。それは主イエスに委ねられている事柄です。ただ主イエスご自身の御言葉がいつでも必要な時に助けてくださると約束しています。私たちキリスト者には心配というものがありません。神の目から見る時、大切なのは自分の力でやり通さなければならない人の計り事ではなく、神ご自身が成し遂げようとしていらっしゃる神のご計画です。私たちのうちで誘惑に打ち勝とうとして努力しても、人間的な力によって成功する人は一人もいません。神の救いのご計画に信頼しましょう。私たちは神の敵である悪魔を見る必要はありません。彼は確かに超自然の力を持っていますが、見るに値しないものです。ただ主イエスだけを見上げることが大切なのです。というのは、主イエスもまた地上におられた時、父なる神だけを見上げておられたからです。勝利者なるイエスは私たちにも勝利を与えたいと思っておられます。主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。ペテロ第二の手紙2章9節。5、イエスから提供されている武器。まず必要なことは、自己中心の思いを否定し、すべてを主イエスに明け渡すことです。そうすれば主の霊が自由に働くことができます。しかしその結果、悪魔が完全に打ちのめされ、信者が全く警戒を解くことができるようになるというわけにはいきません。悪魔は絶えず主を第一にする信者を攻撃してくるのです。誰でも一度は敗北を経験することになります。しかしその時こそ、私たちは勝利者なるイエスを仰ぎ見つめるべきです。また次のことを認識すべきです。すなわち、私たち罪あがなわれた者は罪の持つ力から解放され、死の力、悪魔の力からも解放されているのです。救いを与えるのはただ私のみであると神は言われます。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ペテロ第一の手紙5章8節。悪魔が歩き回っているというのは、外側をぐるぐる歩き回っているということです。悪魔は信者の心の中にたやすく入ることができません。しかし誰かが主イエスから離れるのを待っています。なぜなら その時悪魔は入り込む隙を見つけることができるからです。ただ主イエスを見上げることによってのみ勝利がもたらされます。勝利は私たちが主を信じる時にのみ確保されます。すなわち主と結びついている時、常に勝利が保証されているのです。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。エペソ人への手紙6章16節。主が私たちの方に近づいてくださるから、私たちも主に近づくことができるのです。すなわち主が恵んでくださるから、私たちは大胆に祈ることができるのです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。マタイによる福音書26章41節。提供される武器とは、すべてを主に委ねて祈る祈りのことです。私たちは悪魔の誘惑に遭うとき、急いで主の身元に行き助けを求めなければなりません。その時悪魔は私たちに対してどうすることもできず、立ち去らなければならないのです。祈るということは主イエスとの交わりを持つことです。祈りによって主との交わりを持つと、主の力をいただくことができ、最後の目標に至るまであらゆる重荷に耐え抜くことができます。耐えることの秘訣、それは主に全く服従することです。なぜなら、こうした神への全き従順は悪魔を無力にするからです。キリスト者は提供されている神の武器で身を固め、絶えず目を覚まして祈ることが大切です。自分の力だけで悪魔に対抗しようと努力しても何の役にも立ちません。悪魔に立ち向かうことができるのは、神の武器を身につけた時だけなのです。信者は誰でも悪魔の超人的な力にさらされていて、私たちが予想もしない時に攻撃されます。ですから信仰の戦いには、日々神の武具である御言葉と祈りを用いなければなりません。信者が恐ろしい悪魔の攻撃に立ち向かうことができるのは、神の御言葉と祈りによってであり、それは神の恵みによるということを覚えていただきたいと思います。キリスト者は主により頼みます。主から離れると無力です。自分自身の無力を知っている者は主の身元へ行きます。主が私たちを守ってくださるからです。今まで私たちは誘惑と試練というテーマで考えてきました。その背後にある根本問題は、主イエスが私たちを通して栄光を表すことができるか、あるいは主の皆が汚されるかということです。最後にもう一箇所聖書を読んでみたいと思います。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ローマ人への手紙8章31節。ここで一つ重大な問いを考えてください。一体あなたの場合、神は味方なのでしょうか。神が自分の味方であることを知っている人だけが喜び希望を持ち、慰められ、そして主に信頼しつつ未来に立ち向かうことができます。主イエスに与えられた名はインマヌエル、 すなわち神共にいます、あるいは神は我々の味方であるという意味です。自分の罪と債務を認める人は許されます。自分の罪が許されているという確信を持つ人にとって神は味方です。このような人には何が起こっても完全に守られるという確信が与えられます。神は私の味方であるという確信こそ全てに勝って大切です。あなたは今日まで神があなたのことをどのように考えておられるか真剣に考えたことがあるでしょうか。残念ながら大多数の現代人は他の人が自分のことをどう考えているかということにしか関心を払いません。その結果不安に満ちた実りなき人生を後悔することになるのです。心の目で神の偉大さを見るとき、この世のすべての事柄は取るに足りないものであることがわかります。そのとき人はいかにしたら神を喜ばすことができるかと考え始めるのです。これこそ勝利の秘訣です。リンデは以上のように発表しました。この中には彼女が本当に経験したものもあったでしょうし、そうでなかったものもあったでしょう。いずれにせよ彼女が神の言葉を真理として信じ、神を心から信頼していたことは疑う余地がありません。彼女は自分が不治の病であることを知ったとき、こうしがたい誘惑と試練を経験しました。そしてそれを通して次のことを理解しました。 1. 自分は主イエスに信頼することを神から許されており、今主イエスに信頼する心の準備ができている。主イエスを信じる者は絶望することがない。2. 主イエスはいつでもキリスト者の最善を考えていてくださり、自分の病気を通しても最善を行ってくださる。 3. 主イエスはすでに十字架上で悪魔に勝利を収められた。自分が幼子のように主により頼むとき、死も恐れるに足りない。4. どんな時にも主イエスは自分のそばに臨在しておられ、完全に守られている。5. 神から提供されている武器は悪魔から自分を守り、さらに悪魔を攻撃するのに十分だ。あなた方をつまずかないように守ることができ、罪のない者として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。ユダ24-25。2. あなたは私を愛するか。リンデが自分で考え、それをきれいに書き上げた聖書の学びは二つだけしかありません。その一つの学びが前章の誘惑と試練であり、今一つがあなたは私を愛するかです。誘惑と試練によってもリンデの信仰は動揺せず、それを通して彼女は主イエスをよりよく知っていったのです。